ヘブル人への手紙11章の5節6節。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。それではよろしくお願いいたします。
じゃあ今日の題名は希望に満ちた生涯であります。まあ、先々週御言葉に対する上渇きについて、また先週御心にかなう生活について一緒に考えました。まあ、全部もちろん関係しているものです。今日は主の御心とは私たちが生き生きとした希望を持つことであります。よく読まれる箇所なんですけど、エレミヤ記の29章の注意説に次のように書かれています。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。まあ、主は何でも適当にしておられるのではなく、何でもよくしておられます。これだけ考えるとやっぱり慰めになります。今朝も一人の姉妹とちょっと会ったんですけど、まあ11歳の子供はあんまり乱暴して、もうめちゃくちゃですから、まあ娘と一緒に結局逃げなければならなかったんです。別のところでこの間11歳の子供は自分の母親を殺してしまったのです。まあ結果としてご主人も主の皆を呼び求めるようになりました。我々の、まあ、世界とはそういう世界です。親は子供を育てるようになり、子供の思うようになっている時代です。聖書は子供は親に従うべきであるとはっきり言っているのです。けども今朝の姉妹も確信を持って言えることは、主は全部よく知っておられます。おそらくご主人の救いのために必要なのではないでしょうか。主は全部よく知っておられるお方です。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に生涯と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう。まあ、主は聞く耳を持つお方です。私は聞こうと約束しておられます。聞く耳を持っていない子供、あるいは大人はかわいそう、祝福されえないのです。まあ、先週も洗礼式があったんですけども、まあ、一人の長い間悩みの種であった娘は、まあ、洗礼を受けたんです。お母さんはもちろん嬉しくて嬉しくてしょうがなかったし、ちょうどその時同じように、まあどうしようもない娘とお母さん見えたんです。まあその時、まあ一人の姉妹は、あの悩んでるお母さんまた娘に向かっていい言葉を言ったんです。輝いた顔で、希望だらけ。まあ、先週手に召された春家敏子姉妹も、まあ、希望だらけの姉妹だったのです。今月の6日 見舞いに行ったとき、彼女は主に感謝したのです。まあもちろん近いうちに天国行くことについて感謝しましたし、それからがんになったのはイエス様ありがとうと祈られたのです。まあ主にある姉妹たちの二人、まあ彼女の娘たちはもう喜びのあまり泣いちゃったんです。嬉しく嬉しくしょうがなかったんです。もうこのように祈るお母さんのために心配する必要はない。まああのお母さんは同じ日、手紙を書いたんです。がんになったことがありがたい。本当に今日ほどこんなに長く座っていることは初めてだ。イエス様のお導きだ。私が今夜でもイエス様に呼ばれるかもしれない。その時は私は天国だ。病気は死なない。私は死を恐れない。死んだ時は天国だ。イエス様を信じます。アーメン。そういう簡単な文章だったのです。まあ、希望だらけじゃないでしょうか。イエス様を信ずる者は本当に幸せです。今朝も31人の兄弟姉妹は洗礼を受けました。一体どうしてでしょうか。まあ、一人ぼっちだったら見込みがない。イエス様なき人生は面白くない。虚しい。無意味であると分かったからです。彼らはいろんなこと分からないけど、自分は結局ダメなんです。だからダメにならないイエス様に頼らないとうまくいくはずはない。と彼らは知るようになったのです。まあ、自分が破産したことを宣告し、自分の債務を、わがままをイエス様に告白したのです。それから幼子のような信仰でもって、兄弟姉妹は罪の許しを自分のものにすることができたのです。救われることとは本当に簡単です。主は人間からただ正直素直になることだけが要求なさるお方であるからです。しかし、それだけではもちろん十分ではない。信ずる者は主を喜ばすべきであると聖書は強調しています。立派になることよりも立派なるイエス様に頼ることこそが勝利を得る秘訣です。そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。人間ではない。主は光です。けどなんと多くの利己的な性質、偽善と二重人格が信ずる者のうちにあることでしょうか。主は聖なるお方ですけど、なんと多くの嘘と不純が我々信ずる者のうちにあるでしょう。主は愛そのものですけど、なんと多くの自己追求と自己中心が信ずる者のうちにあることでしょうか。創世記の中で、まあ、人間の本当の状態について面白くないことが書かれています。すなわち、まあ、エレミヤ記の中でも似ている箇所があります。人の心は、まあ、ここで未信者の心と書いていればいいんですけど、書いてないんです。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。これは全てを知るための主の判断です。 けども別の箇所を見ると次のように書かれています。主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです。結局主はダメな人間を祝福しようと思っておられ、主はどうしようもない信者を大いに祝福したいと望んでおられることが、このような箇所を通して明らかになります。イエス様はある時大声で叫んだことがあります。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信ずる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れているようになる。まあ本人の心の渇きは完全に満たされることだけではなく、生ける水の川となるんです。すなわち周りの人々も導かれ、生ける希望を持つものとなると約束されています。もしイエス様は今日目に見える形で現れ、一人一人に出会えば一体何と言われるのでしょうか。おそらくペトロに聞かれたことでしょう。あなたは私を愛するのですか。その時、いや私は一生懸命働いている、あなたのためにこれとこれをやった、献金したこともありますし、あなたのために地域の費やしたこともあるしと思う人もいるかもしれないけど、イエス様はそういうことも嫌だよ、聞きたくない、あなたは私を愛するか。ペトロはその時、主よあなたはすべてをご存知です、私はあなたを愛していると言えたのです。どうしてですか。その前に完全にぺちゃんこになったからです。結局私の心も陰険で治らないものだと分かったからです。イエス様に頼らなければ、イエス様に導かれなければおしまいだとはっきり分かったからです。前に読まれましたヒブル書の中で、一人の御心にかなう男について記されています。エノクについてであります。彼は、アダムから三代目の人であり、当時の人類は何人であったかわからないけど、大したもんではなかったと思うんですね。七代目だけだったからで、もちろん当地の人々は非常に長く生きていたのであり、ちょっとはっきりわからないけど、もしかするとエノクはアダムを知っていたかもしれない。アダムも930歳になっちゃったし、エノクはちょっと若者として死んだんですね。365年間しか生きていなかったんです。その時青年ぐらいのものだったんです。けどもこのエノクは他の人々よりも先に天国に入る特権が与えられました。彼は病気になったから死んだのではなく、本当の意味での、召されるものとなったのです。主は老いてと言われた時からは死んだのではなく、体とともに手に移されたのです。創世記の5章23節に、エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。普通の信者は神と共じゃなくて主の前に走るなのではないでしょうか。困る時、主よ助けてということになるんです。共に歩めばそんな心配必要はない。エノクは主と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。手に移された。彼は死を見ることの